万日わっしょーい、
ことぶきわっしょーい、
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ11月22日火曜日火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
はいはい、
はい、劇団、お相手は劇団味前城美香と、
私はあなたのハートにことぶきパンチ、ことぶきパンチです、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございます、うんうん、早速ですね、
うん、
ツイキャスの方にコメントが来ております。
はいはい、
オリジン沖縄アットデコリン、
行ってきます
大城熊さん、先週は急にもかかわらずご出演させていただきましてありがとうございました。やっぱ FM 那覇最高ということで、真面目だ
デコリンさんね、来てくださいましたね、
わざわざ、そう先週ね、はい、ライブがそのままあるということで、そのままね、ラジオにも出演していただいたんですけども、
うんうん、
まあ、本人曰くライブよりこっちの方が楽しかった
ら、うん、楽しんでくださって
芸人としてどうなんだと思うんですけど我々はネタをやらなきゃいけない
の、ね、お急ぎでね、お二人とも行きましたけれども、
そのまま行っちゃいましたけどもね、まあ、結果聞きます、
聞きたい、どうでしたか。
そうですね、まあ、バトルライブ、ランキングライブなんですけども、うんうん、ビリから2番目でございました。
ブービー賞
でしたブービー賞いただきまして、はい、まあまあ、
うんうん、
まあまあでもね、まあまあ盛り上げて、
うん、
はい、頑張って、来ましてね、
うん、
まあ、平場の方でもね、
うん、
僕のお得意の、オリオン T シャツボケがありましたので
着てった、
はい、
嘘
先週もね、来てこっちに来て、
うん、
前番組 の、 オリオンリーグさんの郷さんからも、うん、観光客ですかと言い知られたT シャツ、
うん、
やっぱウケるんですよ
やっぱりウケた、
うん、他の芸人にいじってもらうと、
うんうん、
笑いが増しますね、あれ最高ですね、あの T シャツ
なんだろう、何なんでしょうね、
何が、何か面白いですね、うん、あの T シャツってね、なんでだろう、本当にな
んか観光客の人だけがウケるっていうからなのかな、
だから面白いんですかね、
うんうんうん、
俺が着てたら
確かにもう見た感じすぐ沖縄って分かりますからね、
そうそう、僕の顔なんて、うんうん、特にそうですし、うん、まあ、やっぱりその時にあったツッコミも、
うん、
その白のオリオン T シャツ、
うんうんうん、
白いオリオン T シャツギャルしか着ないっすよっていうツッコミが来ましたんでね、それでより面白くしていただきました、うん、その場にいた方に、うん、はい、
都会のギャル感は確かにあるかも、国際通りとかでもね、そうそうそ
う、ギャルしか着ないっすよね、
うん、すごいズボンが短いの、
そうそうそうもしくはめっちゃ長いスカート
そうそうそうそう
に帽子かぶってる、
うん、あ帽子 で、
そうそうそう、
で色めっちゃ白い、
そうそうそうそう内地だから、
そうそう、見てからすぐ分かるあの人内地の都会のギャルだーって
沖縄来てテンション上がってんだろうなって
もう分かる分かる、
ね、まあまあそういった感じで盛り上げてきましたけども、うん、先週は、
うんうん、
あとはですね金曜日にも、うん、はい、ライブ出させていただきまして、
うん、金曜日もだっけ、
金曜日も、
うん、
ジグザグライブという、はい、松山のライブもお越しいただいた皆さんありがとうございますと、
うん、
いうことで、あそこね結構ネタ受けたなと思って、うんうん、
これは一人？
いや、これはこれも二人で。
これもデコリンさんと。
デコリンさんと。二人で、うん、ね、まあ、ネタをやりまして、
うんうん、
で、その後の、打ち上げめっちゃ滑ったんですよ。そのまま打ち上げやるんですけど、
うんうん、
打ち上げの時滑りました。
まあ、本番ではなかったから。
本番、ネタ受けたんで、まあいいんですけど、
うんうん、
打ち上げで滑ったんで、なんか、トントンになりました
あ、なんか惜しい。
惜しかったんですよ。
そうだったんだ。
あの時も。
あれですか、この打ち上げはお客さんも一緒に、
うん、お客さんも一緒に。
あ、
はい、なって盛り上げる、ね、そういったライブでございますけどもね。で、
うん、
その後なんですけど、
うん、
20日日曜日、
うん、
先週の、
はい、
ネパールフェスという、
うん、
辻の海空公園で、
うん、
行われていたネパール人のためのお祭りみたいな、
うん、
あったんですけど、
はいはい、
なぜか我々そこでネタ出演、
お、すごい、うん、
させていただいて、
うん、
いや、同じネタをやったんですよ、だから、
うんうんうんうん、
その、金曜日にやった漫才を、
うんうんうん、
全編日本語なんですけど、
うん、
本当にウケるのかなと、
うん、
不安になりながら、
うんうん、
そのネパール人ばっかりの会場に行って、
うん、
まあ、メーバーカリーもいたんですよ。
はいはいはいはい、はい。
純選手と、うん、本当にネパール人のラムちゃんのコンビですけど、うん、なぜか、うん、そのメーバーカリーが先にやって、うん、あの、俺らが後にやるっていう、うん、普通逆なんですよ。
うんね、そっちの方がね。
絶対メーバーカリーの方がウケるんですよ。
ね、
それネパール語も喋れるし、
うん、
我々何も喋れないのに。
うん、
いやでもだからその順番変えてもらいたいなとか思いながらやってたんですけど、
うんうん、
あのいざ本番始まりまして、
うん、
あのことぶきパンチってやったら、うん、めっちゃ盛り上がって
すごい
なんでか知らないんですけど、うん、理由が分かんないですけど、あの、うん、ことぶきパンチってやったらネパール人がうわーってなって
すごい
なんことぶきパンチってネパール語で何かの意味になってるんですかね。もしかしたら
このパンチがかな、
パンチがこのパンチの勢いが結構あったから、うん、みんな盛り上がってくれたんですかね多分
すごい、通じた
なんかが通じたんですよ、うん、パッションが
すごい
通じてこの向きパンチうわーってなっていや日本人俺、うん、この間、うん、まあ、東京のライブでも同じことやったんですけど、うん、言葉の通じる東京の人たちよりも笑ってくれました、
うん、あ報われたね
報われました本当によ
かったすごい
途中まで本当にどうしようと思ってたんですけどめちゃめちゃなんか結果的に楽しかったですね
すごい、
本当に、
うんうん、
だからあのその前にその、うん、メーバーカリーでその、うんうん、ラムちゃんがその、
うんうん
ネパール芸人のドゥルムスさんっていう人をちょっとネタで、うん、やってたんですけども、うん、このドゥルムスも僕真似したんですよ、
うん、
そのネタの時に、
うん、
そしたらもう爆笑みんな大爆笑
すごい
ドゥルムス
ドゥルムスさん
そうです僕がボケでうん、I'm Japanese ドゥルムスって言ったらめっちゃウケてドゥルムあドゥルムスなんだみたいな、
うん
笑いでドゥルムスって誰だよまず
知らないけど言ってみたい
知らないですけどラムちゃんからドゥルムスって名前とそのギャグのフレーズだけ聞いてたんで、
うん、
それをその僕らの本ネタの時でもやったんですよ、
うん、
そしたらもう案の定やっぱドゥルムスさんって有名なんでしょうねめっちゃウケましたね
すごいじゃあネパール行けるんじゃないですか
ネパール行けるかもしれない
もしかしたらちょっと
ネパールで売れるかもしれない
ドゥルムス超えるかもしれない
ドゥルムス超えやばいですね
ドゥルムスは日本に来ないんですか
ドゥルムスさんは日本に来たっていう話は僕はラムさんから聞いてないですけど
あ日本でいうどれぐらいなんだろうじゃあダウンタウンとか
かなあ僕はでもラムちゃんから一回聞いたのは、うん、ドゥルムスさんって日本でどんぐらいの人なのって聞いたら、
うんうんうん
志村けんさん
めっちゃすごい
だ俺志村けんさんなんです
やばいちょっと私もう軽い気持ちでドゥルムス声とか言っちゃったけどすいませんドゥルムスさん
そうですねネパールの人からしたら大スターらしいよ、ね、
大スターか本当
に、はい、
わ
ー、まあ円楽さんが、
うん、
円楽さんもこんにちはということであ
こんにちは、
ネパール人は愛想笑いが上手なことが分かった愛想笑いだったんかな
すごい団結力そしたら
すごい団結した愛想笑いでしたよだとしたらみんなで一斉に盛り上がってくれましたよ
あそれいい
素晴らしいですよだとしたら愛想笑いが本当に面白かったっすねでも結果行ってみて、
うんうん
本当に楽しかったんで、
うん、
また来年も行きたいなと思いました。
いいなすごい。
来年こそはもう全編ネパール語で行ってやろうかなと思います。
いいんじゃないですか、もうラムちゃんに教えていただいて。
ラムちゃん先生に教えようこうって、
うん。
ネパールしゃべくり漫才をやりたいと思います。
さあ、どこまで通用するか楽しみだな
ということですけどもね。ということで、うんうんまあ、本日ですね、はい、いい夫婦の日
そうですよいい夫婦
らしいですねね
巷ではもういい夫婦の日って言ってからなんかカップルの人がね、
ね
安くなったりとかいいなとかねうちの妹もお誕生日なんですけど、
はいはいはいはい、
旦那さんとランチ行くってい
いじゃないですか
いいはずいいはずよ
いいはずよじゃないですか
いいはずよ
誕生日だからじゃないんですか。
もうそれもあるし、いい夫婦だし、いいな、いいはずよ。あ、本当に。
でもどうですかねそれ、逆に、うん、そのいい夫婦の日と、うん、誕生日同時に祝われてるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかクリスマスに誕生日の人も、
はいはいはい、
なんかクリスマスと誕生日一緒に祝われて、うんうん、別で祝ってくれよって思ってる人いるらしいんですけど、
うんうんうん、
そういう感じにはなってないんですか。
ならないんじゃないですか。イベントの大きさが
あ、まあまあまあ、そう、まあ、そうかそうか。クリスマスはちょっと大きすぎますもん、
ね、クリスマスはね。いやー、それは確かに別々に祝ってほしい。私もなんか、
そうそうそう、
生まれだったら
たまにいるじゃないですか。
いる、あのお正月とかね。
でっかい、そう、でっかいイベントに重なっちゃって、うん、みんな一緒くたにされて祝われちゃう人、うん、なんかそういう気分になんないのかなと思って。
確かに、そっか、いい夫婦の日だったらね、うん、じゃあ一緒に映画とか行ったらちょっとなるかもしれない。
うそうそうそう。
じゃあランチ行って映画行ってだったらいいんじゃない。
あまあ普通のね、まあ、一番なんかいい夫婦の過ごし方みたいなのをしてるってことですよね。
確かに、ね、いいですね、けど
まあでもいい夫婦の日ということではあるんですけども、うんうん、あの僕思ったんが、
はいはいはい、
これあのいい夫婦の日でもあると思うんですよ。
夫婦、おうおう、
なんか、
うん、
例えば夫婦して食べるものの日とかでもいいんじゃないかなと思って、
うんうんうん、あ、夫婦しながら、
そうそうそうそう、
あ、いい夫婦をして何かを食べる、
そうそうそう、何かを食べる日でもいいんじゃないかなと僕は思って、
はいはい、いいかも、絆が深まりそう、
そうそうそうそう、うん、ということで今回のお話のテーマ、
うん、
あの夫婦するもの。
いいっすね、いい夫婦するもの、
いい夫婦するものということで、
相手の夫婦するもので、 いきましょう今日は。
ね、皆さんもね、うん、あのなんか夫婦するもので、なんか思いつくものってなんだろうっていう、うんうん、ね、もう本当に何もなんかネタが尽きた感がすごいですけど。
でもね、いい夫婦にしなくて、夫婦にしたところがちょっといいと思う。
にしたところが、はい、ちょっと考えました。ひねりました、
ね。ひねりましたね。
ね、あの、このチャットの方でもね、うん、何か、コメントしていただければと思います。
はい、
夫婦するものっていうことで、ね。
夫婦するものでお願いします。はい、
リナさんも、チャット、来てますね。こんばんはということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます、まあ、ということでね、うんうん、あの夫婦しながら食べたいものということなんですけども、うん、美賀さん何かあります？
夫婦といえばやっぱり、
うん、
ラーメンかな。
ラーメンっすよね。
ラーメンですね。
やっぱそうっすよね、
うん、
何系ですか？
私はですよ、うん、豚骨が好き。
豚骨か。あ、
豚骨が好きなんですよ。ちょっとこってり系。
なるほどね、はいはいはい。でもなんか沖縄って屋台のラーメン屋、うん、あんまないじゃないですか。
あ、確かに屋台とは見ないかもしれない。
そうですよね、うんうんうん、なんか屋台で、うん、その夫婦しながら食べてみたいっていう気持ちがあるんですよ。東京とかにはあるんですかね、どうなんだろう。
あ、なんかドラマとかではね、
そうそうそう、よく見るじゃないですか、
うんうん、
でも沖縄ないっすよね、なんかそういう店、うん、
ちょっとフラッと立ち寄れてね。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、なんか外の方がなんか湯気の立ち方とか、
うん、
あの目立ちそうな気がします。寒いから、
うん、
この時期
確かに、
うん、
そして染み渡りそう、より美味しく食べれそう
ね、
うん、
温泉と一緒っすよね、
うん、ちょっと
寒い中入るからめちゃめちゃ温まるみたいな、
うん、そうそう、あ、いいな、ないかな。沖縄も、
沖縄では無理じゃないですか。
でも確かに風が強いからな。
風も強いのもあるし、
うん、
今日だってそうですけど、
うん、
暑いっすよ。
朝はね、寒かったんだけどね。
徐々に徐々に雨降り出して、もう、ムシムシして。
今はムシムシだな。ちょっと今日は、久々に長袖で来たけど、はい、暑いっすよね。
暑かった。俺も長袖なんですけど、後悔してます、今、本当に。ね、しかもめっちゃ今いい天気になってて、
うん、絶対このムシムシ感は雨降ると思う、
ね、
これ
外でラーメン食う気分ではないですね。今は
もう1月ぐらいがいいな。1月、
うん、1月ぐらいがもうね、うん、沖縄県民の寒さですよね、
うん、あれは寒いぞ。
寒い時期ということで、うん、今リナさんからツイキャス来たんですけど、
う
ん、
はいはい、ありがとうございます。
今の気温3度。
はあ、一桁。
ストーブつけてます。
やばい、同じ日本なのにここまで違う。
本当に
北と南だから。
本当に半球違ってないですか、多分。本当 でね、そんなニナさんの夫婦して食べるものが小籠包という、うんうん、
あーいいな
ー、いいっすよね小籠包ね、わかるわかる、
うん、
ですね、皮を一回破るんですよね、破ってスープだけ飲む
んですよね、そうちょっとくる、あーいいかもいいかも、それいいっすね、
だから生姜効いてるやつですよね、うんうんうん、大体小籠包って、うん、生姜効けば効くほどうまいですよね、
そうあれ、美味しい、でもあれ頑張って一口で食べたら、あ、そうそうそうそう、
ダメですよ
あ、やったことない、やったこと
ないです、
あ、やったやった、
まだまだ僕は多分小籠包の事前知識あって、うん、食べたんで、
そうか、
大丈夫だったと思うんですけど、
うんうん、
まあ確かになかったらそうなるかもしれない、
ね、一口でいける気がするじゃないですかやったやった、やりましたね、
小籠包激アツですよ、本当に
あ、これはもうやばいやつだと思って
気をつけた方がいいですよ、うん、食べる、
もうちょっと食べ慣れてない人は一度破る、
一度破るってことを覚えてね食べていただいた方がいいと思いますけどね、あとね、僕はラーメンで言ったら、うんうん、たまに恋しくなるのが、うん、天一、
あ、天一、はいはいはい、
天下一品のラーメン、
うんうん、
あれは何でしょうね、味的には鶏かな、
うん、
鶏だきだと思うんですけど、
うんうんうん、
スープがドロドロしてるやつなんですよ、
うんうん、
こってりスープというか、
うーん、
で、まあ、麺をね、すくって、
うん、
これもフーフーして食べようと思うんですけど、
うん、
冷めないっす、スープがコーティングされまくってて、
うん、
スープの熱めっちゃこもるんですよ、
麺に
麺に熱めっちゃこもってて、
うん、
俺多分ですけど、
うん、
その天下一品のラーメンが、うん、麺が冷めたところを見たことがないです
じゃあもうずっと熱いんだ、
ずっと熱いまんまですね、あっちのラーメンの麺は、
じゃあもうあれだ、もうずっと冷めないってことは、
ずっと冷めないと思
いますもう猫舌の人はちょっと大変
大変です本当に一生熱いっす、あれを、あそこのラーメン
待って食べてみたい、そんなして言われたらちょっとも
うね、スープ、
うん、
ほぼ固形ですほぼ固形です、はい、
絡みついて、
そうです、
熱い
ほぼ固形に近い液体です、
これ何ラーメン、
なんでしょうね、豚骨ではないと思うんですよ、
豚骨ではない、
鶏をなんかすごい時間かけて炊いてるみたいな、うんうん、パイタンでもないんですかね、
あ、はいはいはいはいはい、
なんあれに近いんですかね、でそれのなんか濃厚バージョンみたいな、
美味しそう、
いやうまいっすよあそこ天一も、
いやいいな、これからの季節に食べたいやつだな、寒くな
ってからでしょ、そうなんですよね、うん、もうそうですね、本格的に寒くなってから食べたいですね、
うん、
うん、確かに、いやうわラーメン食べたくなってきた、
いいな、でも今日ラーメンの日じゃないんだよね
今日ラーメンの日じゃないんですか、
そうなんですよちなみにラーメンの日いつか知ってます、
いつですかね、
ででラーメンの日お調べしましたところ、
11月11日
7月11日、
あ、11日ではある
そう11日ではある、
7月、
そう7月なんですよ、なんでこんな真夏にって感じですよね、
そうですよね、うん、真夏にラーメンなんて食べないですよね、
それはですよ、なんでだったかな、はいはい、ちょっとなんか日本、あ、出てこないやつ、
出てこないやつ、
今ちょっと待ってください、あ、ラーメンの日はですね、
はいはい、
2007年に設立されたんだけれども、
はいはいはい、
日付が7なのはレンゲ、
レンゲ、
レンゲに見立て11を箸
11が箸なのは分かるんですけど、うん、レンゲだったら6月でよくない、6月の方がレンゲっぽくないですか、なんか スプーンみたいじゃないですかあれ、
あ、まあそうですねなんだけど、
はい、
まあ、一応ちょっと、まあ、レンゲが7らしくて、
はいはい、
あ、でもちょっと絵が載ってるんですけど今私のやつに、うん、一応7がレンゲに見えなくもない、
はい、うん、7がレンゲに見えなくもな
いであと最初にラーメンを食べた人がなんと水戸黄門徳川光圀、
あ、はいはい、聞いたことあります
らしくて、その方の誕生日が7月11日、はい、
あ、そうなんだ、
うん、
あ、だからか、
そうそうそうそう、
あ、確かに聞いたことありますもん、うん、最初にラーメン食べたのは水戸黄門だって話、
すごい、なんかすごいね、江戸の時代に食べたんだ、方
中国から渡ってきた時に食べたんでしょ、
はあ、すごい、
確か餃子もだったんじゃない、
え、そうなの、
うん、
徳川光圀とラーメン、学者肌で非常に好奇心が強いことで知られている光圀、中国の民から亡命してきた儒学者 から学んでいて、外国の文化も積極的に取り入れていた。
あ、勉強の末に食べたんだ。
うん、その中に中華麺も含まれていた、とされることから、光圀が日本で最初にラーメンを食べた人物と言われている。
あ、そうなんですね、
うん、すごい。
そう、初めて知った、それ、
ね、すごいですね。亡命してきた儒学者の、なんて読むのかわからない、朱春水かな、
朱春水、
赤いに瞬間の春みたいなやつに水っていう方からちょっと学んでたらしいですよ。
あ、ラーメン学んでたんです、ね、あ、ラーメン学んだわけじゃないか。
なんかいろいろみんなことを教えてもらってたんですね。
あ、そうなんですね。
すごいですね。だなんでお誕生日7月11日だったんだっていう、
意外と考えられてるんですね。
うん、そうですね。
レンゲ、なんか見た目レンゲっぽいからだけだったらなんか弱いなと思ったんだけど。
大丈夫、よかったよかった。
ちゃんと考えてるんですね。
ちゃんとお誕生日も考えて、
そうなんだ。
制定されたそうですよ。
あ、じゃあ文句言えないです。
じゃあ
大丈夫です。
光圀も食べてるし、後付けで来たかもしれないけど、
まあまあまあまあ。
よかったよかった。
まあそうですね、まあ、ラーメンが恋しくなる季節も近いですね、うん、ということで、はい、はい、そろそろ一旦 CM いきますか。
はい、
はい、メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。
今月の気象転結は26日天物館4階天物ホールにて、はい、春風さん、違う、夏川さん、あ、違う、冬景色さん、あれ、何さんでしたっけ、
秋山
ひとみさん、どうぞ、
うん、オリジンお笑いライブ気象転結、11月26日土曜日19時開演、チケット2000円、
平安もいるよ、
荒垣はいないよ、
調整室にいるよ、
荒垣誕生日だよ。
はい、お届けしております、火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、ちょっとコマーシャルにもあったんですけども、
う
ん、
はいはい、い
や、もうここで告知していいですかね、
うん、
はい、今週、土曜日、
うん、
オリジンお笑いライブ、気象転結、
うん、
ボリューム320かな、うん、ということでございますけれども、11月26日、うん、夜7時からですね、
はい、
今回はショートコントを、企画でやるということなので、絶賛稽古中でございます。
すごい、企画ってことは、
はい、
みんなで、
みんなで、
はあ、すごい、
頑張ってね、
うん、
お届けしたいと思いますので、
うんうんうん、
僕はチケットが全然売れてないので、ぜひ、来ていただければありがたいと思いますけども、うん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、まあ、さっき夫婦するものということで、お話しさせていただいたんですけど、
うん、
僕が思う夫婦するもの、
うんうんうん、
食べ物じゃないんですけど、
はい、
ゲームのカセット、
うん、
そうそうそうそうそう、しますでしょ。
する、
そうでしょ、
うん、
僕この間その、うん、沖縄オリジンの YouTube チャンネル、うん、沖縄チャンネルで、
うん、
ゲームやってるくだりがあったんですけど、
潤、うんうん、
選手と、
うん、
でもう一人オリジンのタレントの宮城萌子さんが、
うんうんうん、
ゲームやってる時に、
うん、
潤選手が、まあ、ソフト使わなかったんですよ、
うんうんうんうん、
スーファミで、
うんうん、
スーファミっていうのも懐かしいですけど、
うんうん、夏い夏い、
スーファミで、うん、ソフト使わなかったから、うん、1回外して、
うん、
フーフーしてたんですよ、
うん、
でそのフーフーしてるのをその萌子さんが、
うん、
見て、
うん、
何してるんですかって言ってて、
うん、
こうやってだから埃払うんだよみたいなくだりあったんですけど、
うんうんうん、
ハーモニカみたいですねっていう例えが出てきて、伝わらないんだと思って、これ。
そっか。
今の若い人、
うんうんうん、
この夫婦の概念ないんだと思って。
そっか。
そう。
あれかも、今の人たちはもう CD みたいなやつ？
あ、そうそうそうそうそう。そういうことなんですよ。
そっか。
多分、だから、うん、もうソフトを持ってたとしてもそれなんですよ。
へ
ぇ、きっとね。
うん、
その、回すやつ、なんならもう今の子供たちはダウンロードじゃないですか。
ああ、もう
もうソフトすら買わないみたいな。
はいはいはい。
ね、多分だからその初めて見る人には衝撃なんでしょうねあれって。
ハーモニカみたいってちょっと受ける。
そう、ハーモニカみたい。ハーモニカみたいなんだと思って。
そうそう。言われたらそうだな。そうそう。こうやってやりますから。
僕ら普通すぎてそんな例え出ないじゃないですか、うん、普通。
あれで埃払った後にうーんって
そうそうそうそうもう一回つけてみたいな、うん、あってそうかあの、まあ、宮城萌子さん多分20代前半なんですよ、
うん、
だからそのスーファミとか、うん、まして64があった頃にも生まれてなかったんじゃないですか
そうか20代前半、
うん、
って考えたらそうかもしれない。もう、
そう。
プレステが
ギリ。もう、プレステギリなんじゃないですか。
うん、若い人わからないかも、あんなの。
いや、だから本当に、それ、その映像を見ててびっくりして。あ、自分年取ったなと思って。あ、これ伝わらないんだと思って。
この夫婦のやつがね。
夫婦する、この感覚。びっくりしたんですよ、あれ見てて。
面白いな
ぁ。本当に。
すごいなぁ。
でも64がギリですもんね、うん、夫婦する64 俺が小学生の頃から64だから僕ぐらいギリなんですよだから夫婦、うん、伝わるの
そうなんだカセットもじゃあ夫婦あれはゲームボーイとかああいうやつとかはしません
ゲームボーイもしましたねちっちゃいけど
ねあれもね
使わなかった時
あれは今もないのかない
や今も多分あれだと思うんですよ。なんか、SD カードみたいなやつなんです。
ああ、ちっちゃくなってる？
そうそうそうそう。
ああ、そうなんだ。もうそれ知らない。
もう、うん、夫婦する場所がない。
飛んでっちゃいそう。
そうそうそう。飛んでく。ふふってしたら。風に乗って。
そうですね。やばいやばい。
飛んでってしまう。いやだからもう、ジェネレーションギャップがどんどん出てきて。ちょっとなんか、エモいっすね。ね、エモかったっすね。見てて。
時代を感じるな。
そうそうそうそう。で、円楽さんから、うん、今衝撃的な情報来たんですけど、
うん、
あの夫婦、
うん、
あれ端子が錆びるだけだからやめた方がいいって。
あれで、
あれ
水蒸気。
本当は確かになと思って。
今引っかかっちゃって逆に痛めてる。
あれ痛めてたんだ。
そうなんだでも言われたらね、そうか精密機械だからダメか
あでも僕思い出したんですけど、うん、なんかそのクリーナー専用クリーナーみたいなあったんですよ
えカセットの
カセットの、
うん、
だから確かにあれ本当はやっちゃいけないんだろうなと思ったんですよね
まあ専用この専用クリーナーは何どうする
のなんか間に、うんはめてそのソフトの溝に、うんうん、はめてあの横に動かしたらなんか汚れ取れるみたいな、
うん、そうなんだ
のがあったんですよそういえば、うん、あじゃああれあるんだったら夫婦しちゃいけないなと思って今考えたら
みんながそっちをこんなして錆びる人が多いから開発されたかもしれない
作ったんでしょうね
みんなそればっかりやってみたいな
ね本当はダメなのに、ということなんですね、うんそうなんだ
そうなんだね知らなかったなやってたな
やっちゃいましたね、うん、もう今更変えられないです
とりあえず息吹いちゃう
ずっとやってるとま、ということなんですけども、はいはい、じゃあ次、コーナー行きますか、うん、
はい、
じゃあよろしくお願いします
今日は何の日
よいしょ
はい11月22日本日が何の日なのかをご紹介するコーナーとなっております、
はい、いい夫婦の日以外にも何かあるんですか、
うん、そうなんですよ、うん、めちゃくちゃいろんな日があってどれにしようかなと思ったんですけど、
はい、
これにしたいと思います
どれでしょう
11月22日は、うん、試し書きの日
試し書きの日
となっておりますよ
そんなピンポイントな日があるんですか
試し書きの日あったんですよ
ペンの日とかでもなく
試し書き
紙の日とかでもなく
試し書きの日これはですね、
はい、
すごい試し書きコレクターの寺井さんという方が制定した記念日となっております
試し書きコレクターが初耳すぎてよくわかんないですけど
寺井さん試し書き私も初なんですけど
はい、はい、
この日付はですね、
うん、
この寺井さんという方と3人組ロックバンドの、はい、ザ・ペギーズ
ザ・ペギーズ
知ってますか、ロックバンド、
ね、ああでも名前は聞いたことはあります。
そうなんだ、
はい、じゃあやっぱ曲は聞いたことないんですけども、
なんかですね、はいはい、今調べたら面白い曲を出されてますよ。
面白い曲、
このザ・ペギーズのコラボレーションで誕生した、うん、愛音中文房具屋さんにあった試し書きだけで歌を作ってみました、
ね、
っていうなんか曲なのかな。愛は、ほうほう、うん、愛はアルファベットなんですけど、はいはいはい、音中はあの誰々音中ってあの手紙に書く音中ですね。
あーなるほど、音中、
うん、
あ、はいはい、あ、手紙の音中、
音中ですね、はいはい、語になんか中みたいな、
語に中の音中
で、文房具屋さんにあった試し書きだけで歌を作ってみましたっていうのの配信開始日である2017年の11月22日に由来するということですよ。
あ、最近なんですね。
うん、だから5年前ですね。
はあ、
これはですね、はい、文房具店にある筆記具の試し書き用紙に隠された魅力を広めることが目的となっているそうです。文房具店でペンなどの書き心地を試す試し書きなんですが、
はい、
それは書き手の個性だとか恋にならない試し魂の叫びが思わず現れる行為でもあるということでございます。
なるほど
すごいですね。
あ、うん、すごい面白い、
ね、面白い
発想ですね。
このね、寺井さんのプロデュースのもとですよ、
はいはい、
全国の文房具店から約1万2000枚以上の試し書き用紙を収集、そこから見つけた言葉だけを用いて歌詞を作ってメロディーに乗せて楽曲化されたそうです。
え、大変じゃないですか。
すごい
試し書き、う
っ
そ、1万も見て、
うん、
でき
たんで、あ、今なんか YouTube とかでももしかしたら上がってるかもしれない。
あ、え、か、歌詞ちゃんとなりますかね。
ね、どんなこと書いてあるんだろう、
ね、
なんか世の中みんなを作詞家にするという前代未聞の試みで、ミュージックビデオでは大量の試し書き用紙を敷き詰めた空間で戯れるメンバーや匿名の試し書きをスナップ写真と組み合わせた編集が見どころとなっています。
え、
面白そう、これぜひ見てみてく
ださいね。これ面白いっすね確かに。
試し書きの日、
だってミュージシャンの方ってさ、うん、普通に景色とか、うん、そのなんかあった出来事とかモチーフにして曲とかにすることはあるかもしれないですけど、こんなニッチなところから曲を生み出すなんてことあるんすね。
すごいっすね。
ねえ、なんでしょうね、
この試し書き、
試し書きですよ、
うん、
大したこと書かないでしょ多分。
なんか書いてる人がいたんじゃないですか、ね、魂の叫びって書いて
る、アイアイ傘で自分の名前と好きな人の名前ぐらいしか書かないんじゃないですか。
書いてたかもしれない。これなんかアイアイ傘もなんかこの、うん、真ん中に線を入れたら分かれるからダメとか分かります？
あ、分かんないそう、
あ、いや
そうなん、
ダメなんですよ。
そうなんすか、
うん、もうなんかこの三角になるじゃないですか、
三角で、
はい、三角のところのここなんですか、縦線、
うん、
これをそのまんま三角の下から線だったらいいけ ど、
あ、なるほど、ね、
三角の真ん中からビシッてやったらダメだよとかあり
ましたよ。結構やってる人いませんでした、
うん、いましたいました
その人はそんな人はみんな別れたんですけど、ね、みんな別れてったんですね、
まあ、じゃあそうかもしれない。だからもうそれ変えたらダメだよって言われてた。
そうなんだ、
気をつけてから変えてましたよ
初めて聞いた本当
中学生あるあるジンクス。
ああ、そうか、中学生の頃の、
うん、
思い出。
そうそうそうそう。
あ
みんなにバレるっていうやつね。名前書いて。
そうですよね。だって、怖くないですか？なんか書いちゃいけないこととかも書いてる可能性ありません？そういうのって。
そうか、試し書きで。
そうそうそうそうそう。試し書きに。
何書いてるんだろう。
何書いてんのみんな。
なんだろう、自分の名前とか。
うん。
はちょっとあれかもしれないけど、どんなの書くんだろう。
どんなの書きます？
一番ぐじゅぐじゅぐじゅと
か、ぐじゅぐじゅしか書かなくないですか。
書き心地とか、
そうそうそうそう、ね、名前、自分の名前とか書くのかな。
自分の名前ちょっと書いたりとかしてたかもやばい、あの漢字では書かないけどカタカナだったらいっぱいいるからいいかなみたいな、
あ、はいはいはい、
バレるかなみたいな
電話番号とか？
あ、電話番号書かない。あの中学生の時は家の電話しかないから。あの時代 は携帯がないから。
携帯ない時代あった。
ない時代。そう、中学校の時は携帯はない。
ない時代あった。
ないないない。ポケベル。
ポケベル。ポケベルも。
はい、わからないんだ。
俺ポケベル持ったことないです。
あ、ポケベルあったよ。
ポケベルは持ったことない。
高校生の時一瞬だけ持ったポケベル。ちょっと難しかった。
ポケベル。ポケベルが鳴らなくてじゃないですか。
ポケベル、え、なんだろう、ポケベルが鳴らなくて。
ポケベルが鳴らなくてって曲もありましたよね。
え、
誰の曲だったか忘れたけど。
面白い、そんなのあるんだ。あれだけでもとっても嬉しかったよ。難しいけど。
いやー、すごいですね、試し書き、うん、あのでもリップサービスさんのコントで、うんうん、あの試し書きコーナーに、うん、あの推理小説書くっていうことありましたよね。
何それ、すごい。
今年のバイアスロンで見ましたけど、
推理小説を書いて、この試し書きで、
そう、試し書きに推理小説を書いていって、うん、それにハマるっていう。
めっちゃ気になる、確かに読みたくなる。
コントをやってましたけど、そう、でもそんなに書かれたらっていう。そんなに書かれたらインク切れるじゃんみたいな。
確かに、もうこの人だけしか書けない。
そうそうそう、この人が全部消費してるじゃんみたいな。で、試し書きってそういう恐れありますよね。だからその曲にもそんぐらい書いてる人いないんですかね、一人でこんな手紙ぐらい。
もうそしたら
長い手紙ぐらい書いてる人。
思いの丈を。いいかも。
でもまあ、それ歌詞になりやすいですけどね。
うん、なってると思 う, そ, う, いうのその人はもうね、書かれてると思いますよ。
まあ、そういう目的なんでしょうね。うん、そういうのを曲にしたかったんですね。
うん、
なあ、すごい面白い発想ですね。
うん、そうですね。
ああ、なるほど。今日試し書きの日ということだったんですけども。ちなみに今日ですね。
うんうんうん、
はあのレバノンの独立記念日らしいです。
レバノン？
レバノン。
レバノンは？
え？レバノン。
どこ？
レバノン知りません？
外国？
あのカルロス・ゴーンの生まれ故郷。
カルロス・ゴーン。は？
カルロス・ゴーンが逃げたところじゃないですか。
あ、そう、え、あ、そう、あの人レバノンでしょ？
レバノンに逃げてませんでしたっけ？今。
なんかスーツケースの中に入って一生懸命。
楽器ケースの中にそうそうそう入って逃げて。
ね、ああ、もう。この逃げ方を覚えてるのに、
逃げ方だけ覚えてるんです。そんな特殊なことあります。
レバノンか。
レバノン。
そうなんだ。どこから独立したんですか。
どこから独立？独立記念日でしたっけね。確かそうだったような気がするんですけど。
すごい、そうなんだ。もういっぱいありすぎて、もうどれをチョイスしようかなって迷ったぐらい今日は本当に。
すごいっすね。
うん、
いい夫婦の以外にそんなにもある。
もう超いっぱい。本当に人事戦略を考える日。
何ですかそれ。
人事戦略
を考える日、
うん、そう、なんででしょうか。これ語呂合わせなんですよ、実は。
語呂合わせで、
うん、
人事戦略、語呂合わせ、え、
そうそうそうそう、
いい人事で
ピポーン。
そんな語呂合わせだけで、この11月22日に左遷とか決まったら嫌ですね。人事戦略の日だから、今日決めようっつって。
嘘、ちょっと、そしたらもう。
君あの、レバノン支局。
そこに飛ばされるんだ。
みたいなこと言われたら絶対嫌ですね。な、軽い気持ちで決めてほしくないな。
ね、もうちょっと考えてほしいですね。
すごいですね、いろんな日で。
そうそうそうそう、
いい夫婦の日で、
いい夫の日、あ、いい夫婦の、
いい夫の日、
いい夫婦の日だけでなく、
いい夫の日、
本当にいっぱいあるし、明日はちなみにいい夫妻の日って。
その前に明日は勤労感謝の日。
そうだそうだ、明日勤労感謝の日だ。
そうです、
明日休みましょう。明日はね、
明日ぐらいは皆さん休みましょう。勤労感謝の日なんで。はい、ということでね、
はい、
もう一度 CM の方行きたいと思います。
はい、
この後もまだまだ続きます。よろしくお願いします。
はい、
はい、たーい、はるなです。たまにはのんびりうちのあぐちを教えましょう。ゆっくり聞いてね。のんかーのんかーのんかーとはのんびり屋とかのんきな人という意味。よく言えばマイペース、悪く言えば周りが見えない気が利かない、そんな子 周りに必ずいるよね。信号が青に変わったのに気づかず車を出さない、後ろからクラクションを押されてやっと動き出す、そんな感じの人。それからあまり人に合わせられない人もノンカーかな。あなたももしかしたら言われてるかも。日頃の自分を振り返ってみてね。それじゃあまた。
はい、お届けしております火曜オリジンジャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。よろしくお願いします。はい、ツイキャスの方も来ております。沖縄大好きさん、こんにちは。
こんにちは。
おそらさんもこんばんは。
こんばんは。
前城様、ことぶきパンケーキ様。なんか可愛いな、
ね、可愛
いいな。ことぶきパンケーキ。
パンケーキですって言ったら。
ことぶきパンケーキです。ということで、
ね、うん、
はいはい、メールの方も、はい、来ておりましたので、はいはい、紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ミーカーさん、ことぶきさん、こんにちは。
こんにちは。
お二人は、
うん、
クリスマスの予定は決まったね、
うん、
楽しいことなら聞かせて、
うん、
ラジオより大切だよ、
うん、
ラジオネーム、食安ですということで、食安さん。
食安さん。
いただきました。
ありがとうございます。
まあね、うん、クリスマス、まあ、楽しいことっちゃ楽しいことなんですけども、うんうん、クリスマスイブ24日、
はいはい、
ライブなんですよ。
うん、
起承転結もあるんですけども、うん、ライブ終わった後に、私、二次会の司会の予定がございます。
すごい。
結婚式、二次会司会の予定がございます。
あ、結婚式の？
はい。ね、一応楽しいことなので。
うん、
ちょうどいい時期にですね、クリスマスイブの時期に結婚してあげるなんて、なんか素敵ですね。
あ、
ハッピーな、ハッピーな人がいますね、やっぱね。うん。まあ私はまあこういう感じの予定なんですけども。うん、ミーカーさんいかがですか？
私はこれからですね。うん、
これから、これから決まるかなと。
決まる予定です。
予定でございます。
24日は受付に立ってるんじゃないかな。はい。ちなみに、今週末も受付に入っておりますので、
今週末も、よろしくお願いします。本当に、いつもありがとうございます。ということで。はい、ではですね、コーナーに行きたいと思います。
はい。
クイズキング、ことぶキング、ビビディバビデブ。楽しくみんなで答えよう。大喜利じゃない。はい。円楽さんが、うん、さあ、いい大喜利の日が始まるぞ、
うんうん、
大喜利のつもりではないんですけども、はい、私、ことぶきパンチ、クイズが大好きでございますので、はいはいはい、クイズの方、今日も考えてきました。
うん、
はい、ということで、
はいはい、
いい夫婦の日、
うん、
ということなんですけども、うん、いい夫婦の例えといえば、
うん、
おしどり夫婦。
はいはいはいはい。
ね、鳥のおしどり、
うん、
がね、例えで用いられるんですけども、
うんうん、
でもね、このおしどりの、
うん、
生態で、
うん、
最近分かった意外なことが判明したということだったんですけども、
うんうんうん、
その、
うん、
おしどりの意外な生態とはということで、
意外な生態、
意外な生態ということなんですけども、
うん、
ちょっとね、そう、おしどり夫婦の例えなんですけど、
うんうんうん、
意外な生態が判明したということなんですね、最近、近年。
そうなんだ、意外、
意外、まあ、鳥なんですけども、はい、
意外な生態、え、なんだろう、
おしどりの意外な生態、
まあ、でもなんか仲睦まじいみたいなね、そんな感じ、
そういう
あれなんだけどな、
感じなんですけどね、
うん、
あ、来てますね、
うんうん、
あ、今日も来てます、ありがとうございます、はいはいまずじゃこっち紹介しましょうかね、うん、ツイキャスで、うん、円楽さん、
はい、
おしどりの意外な生態とは、うん、映画好きって意外っすね、
確かに見てたんだ、
見てたんですね映画とか見るんすね意外と、みた
いな、あ、そう、すごい意外だ、
意外と、鳥だからちょっとね、散歩歩いたら忘れるって聞きますけど
そんなイメージある、鳥あんま、ね、頭よく
ない、映画とか見て、うん、内容入るんすかねみたいな
確かに意外すぎる、
それでも 見たいんですね、うんということなんですけども、うん、いいですね、これじゅんじゅんさんって来てるんですけど、
うんうん、
もしかして長谷川さんかな、
あ、
芝居太郎さん、
博士さんかな、
博士さんかな、うん、じゅんじゅんさん、
うん、
意外な生態とは、うん、おしどりではなく跡取り
あ、名前が
後取りなんですね、 意外となんかそのいい家のところの、うん、方なんですか。
なんかちょっと家柄大事にするタイプの。
お家がよろしいんですか。
なんかでもそういう系じゃないかな。
そういう系
なんかあれじゃないですか。なんか実は意外となんか身内大事にするみたいな、はい、
意外と身内を大事にする。
そうそうそう。
あーうーん、
なんか狼とかそうじゃないですか。
あーはいはいはい、うん、狼も意外と一匹狼だけどみたいな、
う
ん、でも一族を大事にするみたいなね。
そうそうそうそうそう、群れ作りますみたいな、
そういう意外性、うん、はいかもしれませんけども、
うん、
はい、円楽さんから来ております、うん、円楽さん、あの、うん、おしどりの意外な生態とは、うん、締めはステーキ。あ、意外とそうなんですね、締めステーキ派なんですね。
それはそれはなんか
あっさり、あの、あっさりなんか締めたいタイプの人かなと勝手に思ってたんですけど、
確かに取り出すね、
結構ガッツリガッツリ締めるんですね。みたいな。
そういう感じが。
おそらさんも来てますね、うん、ありがとうございます。おそらさん、おしどりの意外な生態とは、うんうん、佐々木健介、うん、北斗晶、うん、ノーザンライトボムを掛け合うってどういうこと？
みんなで
佐々木健介さんと北斗晶さんは、
うん、
おしどり夫婦でおなじみというと、
うん、確かに、うん、
このお二人の意外な生態で、うん、意外とあの家ではノーザンライトボムを掛け合ってるって。
この二人に対する
この二人の意外な意外な生態生態ってのは失礼だけど。
でも生態って言えそうな
二人。佐々木健介さんと北斗晶さんの生態。
確かに強そう。強い二人だからど
う
できること。
あ、これもいいな。円楽さん、うん、あのおしどりの意外な生態とは、対、うん、案や仏滅だの日取りを大事にする。
はいはいはいはいはい。そういうのね、
大切ですよね、う
ん、
意外とそういうのを、ね、大事にしてったらもうご先祖様からの、ね、利益があるかもしれないですもんね。
すごい、繁栄、うん、を大事にするタイプだ。
そう、子孫繁栄を願ってるみたいなね、うん。もう一回円楽さんが、うん、はい、おしどりの意外な生態とは、うん、別れた彼氏彼女の連絡先はすぐ消すって。
でもね、それがいいと思う。
それがいいと思う、うん、
私はそれいいと思いますよ。だってね、また悲しくなったりとかしたら嫌じゃないですか、
うん、まあそうですね、うん、確かに。おしどりの人生相談乗ってます今。
我々はそっち派でいきましょう。
乗っていくんですね。OK です。あ、ジュンジュンさん、うん、おしどりの意外な生態とは、うん、親は頭取。
めっちゃすごいところだ。
銀行ですか。
めっちゃいい家の人じゃん、すごい。
銀行の子。銀行のどこの子供？も
う半沢直樹のあの頭取しか出てこない、ね、
あの頭取しか俺、そうそうそう、あの頭取が思い、顔が思い浮かんでる。そうそうそうそう。あ、幼児教さんありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
幼児教さん、おしどりの意外な生態と、うん、居酒屋で最初に手を拭くときに使われる、うん、おしぼり。それはおしぼり。
なるほど、すごい。
バサバサ言うでしょ。居酒屋の席におしどりいたら。バサバサ言うでしょ。
すいません
っ
つって。
円楽さんもね、うん、あの次来てますけども、うん、おしどりの意外な生態とは、うん、便秘がち。大変だね。
楽しみにステーキ食べるから。
そうですね。ステーキばっか食うから、もう硬くなるわけよ。野菜もちゃんと食べないと。
食
物繊維ね。取らないと。ジュンジュンさん、うん、いいですね、これも。おしどりの意外な生態とは、うん、意外と大鳥。今年の紅白。今年の紅白ですか？
いいですね。
大鳥はおしどり。
いいな、いいな。
何を歌ってくれるんですか？もしくはね、うん、もしくはあの、うん、ラスボス出てくるんじゃないですか、
うんうんうん、
小林幸子さんが大鳥で出てきたら、うん、おしどりをモチーフにしたでかい衣装で来るんじゃないですか。
あ、いいかも。この頭のところにちょっと 並んでた
並んでる鳥が
いいいいそれは素敵。
もしくはあの小林幸子さんいて、うん、横に別の男性の人形とかいたら怖くないですか
あ、おしどりを表現しましたって
。もうあの何でもありだから、うん、隣に人形いても衣装って言い張るみたいな、
う
ん、嘘という
そんな紅白でも見てみたいかも。大鳥で
、これあこれどっちなんだろうの、俺が問われてるのか分かんないですけど、うんうん、円楽さんあの、うん、おしどりの、うん、意外な生態とは、うん、ごま油と塩が効いている何の料理名か俺に当てろってことこれ
何だろう。
バンバンジ
ーバンバンジー
おしどりおしどり蒸しどり韓国のり
蒸しどり蒸しどりだ
蒸しどり、うん、あごめんなさい蒸しどり。この後に答え来てた。ジュンジュンさんがあの、うん、おしどりの生態で、うん、結構サウナが好きで蒸しどり自分からなりに言ってるやし
よく蒸される
自分からサウナ入り込んで蒸しどりなりに言ってるんですそれ
本当だ
飛んで火にいる夏の虫みたいな
もう虫だけ
飛んでサウナにいる
虫
冬の虫おしどり
冬のおしどりなんかおしどりっていう言葉面白いですね
おしどりが面白くなってきましたねはい、でも、うんうん、おそらさんもあいいですねおそらさんこれね、うん、おしどりの意外な生態とは、うん、料理の最後の一口を譲り合う遠慮の塊ってやつですね。
そうそうそうそう
最後の一個ちょっと食べづらいみたいな。
確かに。もうここはね、
居酒屋あるある。
ある
居酒屋あるある。
最初と最後が一番難しいんだよ。
そうなんですよね。最初と最後がね、うん、本当に。おそらさんもう一個来てますね。うん、おしどりの意外な生態とは、うん、料理に砂糖が多め。結構上級者じゃないですか料理に砂糖使えるっていう。
本当だ、
うんうん、僕はちょっと怖くて砂糖は使えないです。
確かに
煮物とかできるかもしれないですけど、
うんうんうん、
ですねちょっとじゃあ幼児教さんの答えをちょっと紹介したいんですけども、はいはいはい、おしどりの意外な生態とは、うん、外面はいい夫婦を演じてるが、うん、実は巣の中では冷め切った夫婦関係を送っているということなんですけども、
うんうんうん、
意外と近いです。
あ
はい、意外に近いですこれ。
本当に、そんなに仲睦ましいけど、
はい、はいはい近いです。
冷め切った夫婦関係、なんだろう、
冷め切った夫婦関係は結構近いものがありますね。うん、はい、ということでこれ円楽さんマジかもしれないですけど、本当もひょっとしたら本当かもしれないですけど、あのおしどりの意外な生態とは、うん、胸が大きいからよく肩が痛くなる
なんか鳩胸みたいな。
鳩胸鳩じゃん鳩胸だったら鳩じゃない
そうか
おそらさんこれいいな、うん、おしどりの意外な生態とは、うん、コンビニに車を止めるときに奥さんが入り口に近い方を止める。
あ優しい、譲ってるんだね。
譲り合い譲り合いが来てますねここに来て円楽さんごめんこれネタ振りだったんだ、肩こりって言ってほしかったんだ俺に。
あ
むずくないですか、
はい、なるほど肩痛くなる肩が痛く
振り方むず
おしどり肩おしどりの肩こ
り、でジュンジュさん、こちらおしどりの意外な生態とは、うん、甘酢をかけられるので酢どり酢豚みたいな
酢どり
千鳥にも聞こえたの今そろそろじゃあもう答えも発表しましょうかね。
はい、
あでもね結構ね近いこと言ってるんですよ、うん、皆さん、ジュンジュンさんもねあの、うんうん、めかけさんを囲みがちっていうことも言ってるんです
けど、めかけさん、あそっち系ってことじゃあ
最初にね、うん、あの実は浮気症みたいなこと言ってたんですけども、はいはいはい、意外に最近分かってきた生態で、
うん、
あの冬にはパートナー変わるらしいです、
うん、は置いていくってこと、
置いていくらしいです。
これはどっちからかですか、男
オス、
オス最
低。実は意外と、うん、あのオスがメスを変えるんですって、
寒くなったら
おしどり夫婦って言ってんのに、うん、しかも、うん、あの 子育てあるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
オスは一切何もしないらしい。
超嫌だもうちょっとそれダメだよ。
おしどり夫婦って言ってるのに、うん、多分ね見た目だけでつけたんだと思うんですよ、
うん、
最初に見た人があのこの鳥なんかくっついてるから仲いい夫婦の象徴だみたいに言い出した人がいるんですけど、実際はそんなことはないらしいんです、
う
ん、
もうちょっとそうなんだ、オスがメスを追ってパートナーを変え、
なんと意外な生態で。
本当だよ、仲良しそうなのにね、
同じあの鳥と一緒にはいないらしいんです。
秋っぽいのかな、
秋っぽい鳥になりましたということで、この番組も変わるのですか、変わらないと思いますけどね。わかんないですね、出来次第なのかな、わかんないです。ということで、クイズはあの以上でございます。
はい、
はい、繰り返しになりますけども、はいはいはい、今週土曜日が、我々、オリジンのお笑いライブ起承転結、11月26日、
はい、
夜7時から開演となっておりますので、
はい、
配信も行ってますので、うん、こちらの方もぜひよろしくお願いします、
はい、
この後も一生懸命稽古しに行きたいと思います。
楽しみにしててください。
はい、では、本日もお届けしました火曜オリジンチャンプルでございました。お相手は
劇団の前城美香と
ことぶきパンチでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。